どうも皆さんこんばんは。令和元年5月1日夜7時半になりました。新しい時代の最初の夜をどこで誰と皆さんお過ごしでしょうか。私が弁護士の隅田隆平です。今夜のゲストはこの方です。
竹内義和です。よろしくお願いします。
竹内先生をお迎えして、
もう令和元年からね、はい、どうなんですかね
初日ですよね。
初日ですよ、
ね、5月1日という
ですよね。もう始まったばっかり。
竹内先生ね、義和というお名前ですけれども、
そうそう、令和ですよね。
令和っていうのは義和とも
読めるわけですから、
竹内先生の時代が、
あ、やったー、やっと来たかやっとね、
遅咲きの、
遅咲きですよこの前もね、はい、あるまあ番組に出してもらった時にね、そのなんか年になってね、はい、何か目標ございますかって言われてね、ブレイクって言ったんです
かっこいいですよね、
もうだから64になってね、うん、ブレイクを目指すっていうのはね、ちょっとないでしょ
う。なかなかね、そうですね、
もうだから閉じる方向に行くじゃないですか、就活っていうか。
そうですよね。もう就活っていうことを、ね、言葉を使ってもおかしくない年ですけれども、
これからブレイクしたいっていうのは、これはちょっとね。
さすがですな。
いやいやいや、本当に。
はい。ね、今夜は竹内先生と共に、うん、平成をね、
はいはいはい、
令和最初の夜と言いつつ、何なんですけれども、うん、平成のこの30年とちょっとですかね、はい、
それを振り返
ってみたいなと思うんですが、やっぱり、ね、平成になって何が一番変わったかというと、この携帯電話であるとか、
そうですね、
スマホであるとか、もう誰もが持ってて、そこに情報を全部詰め込んでっていう、
そう
がね、一番変わったことかなと思うんですが、私昨日ですね、まあ、あるところに、そのスマホを忘れてしまいまして。
おそれは、とんでもないですね。
ほんま不便ですね。
困るでしょう。
困ります。
だから、なんか手立て打とうと思ったらね、うん、必ずスマホを使うんですよ。
そうなんですよ。
だから、スマホがなくなっても、それを探すためにはスマホを探すんですよ。
そうなんですよ。それがないんですよ。
ないんですよ。
で、僕の場合はでもね、明確に覚えてたんですよ。
はい。
ポスト吉本っていう大阪駅の近くの吉本劇場があって、そこのイベントに出てて、そこの楽屋で、まあ、イベント出る前に、あ、もうだいぶ減ってるなぁ思って、充電せなあかんなぁ思って、充電をして、
しました。
んで、イベント出て、で、最近そのね、おもろんぎっていう吉本の文化人と、まあ、若手の芸人さんで、いろいろ論議をするというイベントなんですけれども、僕そのイベント終わってからどんだけ早く帰れるかっていうのを自分の中で、その、前の月の自分、その前の月の自分と戦ってるところがあって。
なるほどね。より早く、より早く
って。今、そういうキャンペーンをやってるんですよ。
うんうん、
だから、よういるじゃないですか。終わった後ずっと楽屋とかでなんか、ああでもない、こうでもないとかやる人。
粘る人ね。
粘る人。
いるいる。
もうそうじゃなくても、
パッと帰ると。
8時半に終わるんですけど、もうほんまに35分には JR の大阪駅のホームで僕、新快速も待ってるんですよ、いつも。
はい、
それをどんどん短縮させようと思ってて。
はいはいはい。
だから、もうね、舞台袖に荷物全部置いとくんですよ。
はい。
でも、終わった。で、はい、そのまま、
もうスッと出ると。
そうですよ。リュック背負って、はい、その流れでもう JR に向かうんですよ。
うん。うん。
ほんまに。
はいはいはい。
だからそれをずっとやってて、どんだけ早く帰れるかっていうのをやってて、そこに意識が行きすぎて、
ああ。もうこの充電してる方
を。充電してる方を忘れてしまって。
はいはいはいはい。
ええー。
いや、それは、すみさんはいくつですか？
僕42です。
42ですか。はい、まあ40超えたらということなんでしょうかね。結局、同時に2つのことができなくなるんですよ。
そうなんですよ。忘れちゃってるわけですよ。
1個何かに集中すると1個忘れるんですよ。
そうなんですよ。早く帰ることに、全神経を集中させて。
でしょ？
はい。
そんな時はやっぱりこう、なんか糸で結ぶんどくとか、なんかしとかないとダメなんですよ。
もう40過ぎたらそうですな、ほんまに。
考えとかないと、僕らもね、まあ、50ぐらいまではね、はい、あんまりもうそういうこと考えてなかったんだけど、50超えてからは、ちょっと考えるようになって、そういう人かんだかんと、はいはい、考えるようになっただけでしてなかったんですよ。で最近はちょっとするようになってきたんですよ。
でもそれでも最近もね、この前も携帯なくした、ああいうて大騒ぎしてはったじゃないですか。
2回ありまして、1回は出てこなかったです。
1回出てこなくて、あ、この間なくしてもおた、ああいうてたのは2回目やったんですか？
そうなんですよ。この前は新幹線に忘れたんですよ。はいはい、 で、これは分かったんですよ。はい、で、これね、僕、一番不安なのは、もちろん、その楽屋に忘れたら、あ、楽屋にあると思うわけじゃないですか。はい、で、僕も新幹線の前のカゴに入れたの覚えてるんですよ。
カゴに、ネットのところに。
ネットのところに入れて、はい、とりあえず入れとこうと。
はい、
で、なんかにかまけてるうちに、忘れちゃったんですよ。忘れちゃったんですよ。
まあまあね。
だから、なんでかって言ったら、忘れないために入れたんですよ。
忘れないためにちゃんと前の。
前に入れたんですよ。うん、で、それを忘れた。
それ忘れた。
ええ。だから、要するに、ここで心配なのは、僕は前のカゴに入れました。え、隅田さんは楽屋に忘れました。ちゃんと分かってるんですけど、はい、もしですね、置いといてくれたらいいんだけど、はい、なんかちょっと嫌味なやつがおってね、あ、誰か忘れてるわ、捨てといたろってやつがおるかもしれへんやんか。ひょっとしたら。
はいはい、
で、僕らも、新幹線の前カゴやから、
はい、
必ずお客さんであれ、その掃除の人であれ、必ず届けてくれるもんやと思うんだけど、うんうん、中には、面白い、ちょっと捨てといたれという人がいるかもしれない。
いるかもしれないです
よ、ね。これの恐怖があるわけよ。
それは、竹内先生が、新大阪から東京まで行かれた、
うん、東京まで行って、東京の品川でした。
あ、品川で降りた時に、入れたままにして、降りて、はい、降りちゃった。
降りた。で、山手線乗ってる最中に思い出した。
じゃあ、もう新幹線何時何分ののぞみ何号乗ったとか特定できるわけですよね。
特定できます。
何号車乗ってたとかも。は
い、でも座席のあれも。
じゃあもうどこにあるか分かってるわけですよ、ね。
分かってるけど、はい、で、僕は渋谷の、はい、ところの案内所みたいなところに、それ行ったら女性の方がいらっしゃって、丁寧に対応してくれて、はい、いろいろやってくれたんだけど、僕としてあるかないかだけも早く聞きたかったわけ。なぜかって、はいはい、次の待ち合わせがあったので、
あ、そうですよね。
遅れるということ伝えれないわけですよ。
携帯がないと。
ないと。
はい、
で、次の待ち合わせ、新宿の、某所で待ち合わせやったんだけど、その12番出口ということだけ覚えてたんですよ。
あ、それは助かりましたね。
覚えてなかったアウトだったんですよ。
はい、
だって
出口いっぱいありますもんね。
あるから、どっかわからんかったらこれ不可能じゃないですか、はい、うんうん。で、向こうも移動するかもしれないじゃん。
そうですよね。
12って分かってたので、はい、で、向こうもイラつきながらも、まあ、待っててくれて、助かったんだけど、だそういうこともあるので、早くも渋谷の案内の人、早くも、どちらか言うてくれとかね、えらい調べてくれてるわけよ。だ今もないんやったら今ないって言うて、みたいな。
はいはいはい。
で、いろいろ調べてくれて、まあ、ないっていうことが分かったんですよ。はい、届いてないということが。
届いてないと、
うん、うん。だからずっと届いてない、届いてない、届いてないだったんです
よ。忘れ物センターみたいなところに。
うん。うん。ずっと届いてない。
届いてない。
ないだったんですよ。で、どんなんですかって言うてくれって言うわけよ。全部。
ああ、そうなんですよ。
これ、いや、もしも、僕、覚えてない
の？電車の中で忘れたらね。
うん。
で、色って、
そうそう、
どう表現したらいいのって、見方によっては、白やし、
そうそう。
これ、グレーみたいなもんね。
あるやん。僕は黒って言ったんですよ。よく見たら黒よりもちょっとね、違うんですよ。黒じゃないんですけど、で黒に見えるんですよ、はいはい、自分では。ちょっと黒に見える何かなんですけど、みたいな言い方しかできないんですよ。はい、え、何かってどういうことですかみたいな。いや、だから分かるでしょ、ちょっと黒に見えるんやけど、黒と違うかもしれないんですよ。どちらですかみたいなね。
でももうその、うん、どこの何号車の何番の席で、うん、そこの前のネットに入れたっていうの、
う
ん、そこで、ね、拾った人もそこで置いてあったっていうのを分かってるわけですよ、ね。
分かるわけでしょ、だからそこまで情報があるわけですよ。はい、で、それ伝えても、まあ、とにかく、形を言うてくれと。で、機種は何ですか、はい、機種分からへんのですよ。で、機種って、だからドコモで、まあ、こうだから、うん、ドコモのなんかですわ、みたいな。うん、まあ、結局、アンドロイドって言うんですかね。
あ、アンドロイド。はい、はい、
うん。だったらしいんですけど、うん、まあまあ、そんなん分からへんのですよ。はい、でもまあ、一応、できる限りの情報は与えました。で、何回かまあ、2時間後、3時間後、電話入れるでしょ。だから、いや、ないですね、と。じゃあ、機種とか言ってくれたら、はい、その登録して、どうのこうのということを、同じこと言われるわけよ、はい。それはもうさっきも言いましたと。あ、じゃあもう伝えてるんですか。ということは連絡ないということはないということですよ、まだって言われて。
そういう言い方するんですか。
はい。ほんで、その次もそうだったんですよ。ほんで、最終的にね、明くる日に届く場合もあるんだって。明くる日に届けられる場合も。遅れて、掃除してる人が届ける時の時間が、はいはい、翌日になる場合があるんだって。
あ、そう、ずれる時が。
うん、あるんだって。はい、で、そういうこともあるから、また可能性は捨てたらダメですよと言われてたんですよ。うん、で、明くる日に、電話入れて、はい、また同じようなやり取りしたんですよ。やり取りしたら、その、あれは来てませんねと、ただって言われたんですよ。
ただ
お機種は違いますけども、はい、あなたのお乗りになったところで、一台届いてるのがあります。それやん。それやん。
それでええやん。
ええやん、それやん。だから俺は、黒かな、うん、どうなのかなって言うとるんですよ、と。 はっきり分からんのですわと。だから、お僕の言って書いたのと違ってても、それ可能性、めちゃくちゃあるじゃないですか。
そこの場所にあるっていうのが一番大きな手がかりですもんね。
そうなんですよ。だって、毎日まあ何台かあっても、その同じ、なんていうの、その号にね。
はい。
それは何台も忘れてないじゃないですか。
まあまあそうですよ。
ね。それで忘れたというやつがいて、その新幹線で。その新幹線から出てきてんのやったら、それやん。
しかもその座席の番号まで打てるわけでしょ？
打てるわけ。だから座席の番号は確認できてませんとかなんだけど。でもそれやん。
ねえ。
それやん。ほんで、じゃあ東京駅に届いてますか、はい、東京駅に連絡入れてくださいっつって、東京駅に、連絡入れたんですよ。はい、だおっちゃんが出て、おっちゃん早かったんですよ。それは逆に困る人がいるのかもしれないけど、暗証番号言ってください。
ああ、ロック開けれるから。
そうそう。はい、で、開けたらあなたのものですから、つって。わかりやすいんですよ。でも暗証番号言いたくない人もいるやんか。
まあまあね。
ね。でも僕はもう全く大丈夫なので暗証番号言うたんですよ、はい。うん。で、僕の暗証番号は、ちょっと言うのもはばかられるような暗証番号してるんですよ。
あ、それ言うとあかんのか。
言うたら、うん。
でも、それ言うたところで、竹内先生の、うん、その、はい、ね、携帯にアクセスできる人そんないないじゃないですか。
いないから、ええねんけど、まあまあ、拾った時にね、開けられた家が。まあでも、それ言う伝えたんですよ。
ちなみに、書いてもらえないですか、うん、
いいですよ。
どんな番号なんですか。
まあまあ。
はばかられるっていうのが、そんなあります？
こうなんですよ。
まあまあまあ。はばかられるかもしれないですね、これはね。ええ。
おっちゃんに。
はいはい、なるほど。
長
い
方が伝えて。
まあ、アルファベットで。
はい。にゃんにゃららって。
ちょっとね、変なアルファベットの。
はい。はい、で、おっちゃんがね、あ、開きました。送ります。で、送ってくれるんですよ。もちろん、あれ、着払いですけど、千何本ぐらいかかるんですけど。
わざわざ東京取りに行かなくても。
行かなくても送ってくれるんで、まあ便利になってます
わ。そういう意味でも暗証番号は、恥ずかしい、うん、なんかね、その名前とか、なんて言うんですか、うん、言葉とかしない方がいいですよね。
そうそうそう。
口にするのも恥ずかしいっていうようなのは。
あんまりね、そういう時のために、ね。
そういう時のためにもね、堂々と。
堂々と
言えるように。堂々と言えるように。
ですよ。
なるほど。
うん。
だからね、これからどんどんキャッシュレスの時代になる中で。
いやもうこれね。
怖いですよね。
大変ですよ。そのなんや、仮想通貨がどうしたとかね。で、もう銀行ももう通帳がないっていう時代でペーパーレスで、要はもう携帯のアプリを入れてくれという、向こう銀行が言うらしいですよ。アプリを入れてくれって。
そうですよね。
うん。だから全部そこやんか。
そうですよね。その時にそういう、なくしてしまったら、う
ん、僕ね、前、その、通販の番組見たときにね、はい、これはあかんと思ったやつがあるわけよ。
どうなんですか？
このね、この、まあ、いわゆるこう、手提げ袋みたいなやつがあるわけよ。はい、これぐらいの、ポーチみたいな、はいはい。これは通常のポーチじゃないんですと。開けたら、まあ、例えば、いろんなものが入るんですよ。はい、結構よく入るんですよ。うんうん、お金ももちろん、現金も入るし、印鑑も入るんですよ。ここに印鑑が入りますと。で、ここに通帳も入ります。はい、これカード何枚も入りますって言って、で、鍵もね、はい、入るんですよ。
なんか全ての、
全てのものが
そこに入る。大切なものが一つ。
になるわけよ。
一元化されてしまう。
便利でしょというか、いや、取る方も便利やんな。それ取ったら終わりやから。
それ取ったら、その中のなんか情報を調べたら、暗証番号も。
全部わかるわけや。
類推できたりとか。
全部鍵も、何やらかんやら、全部入ってる通帳も、印鑑も入ってるわけやから。
だからある意味いろんなね、自分の情報、自分に関わる人の情報とかを分散させといた方がいいですよね。
本来そうなんですよ。うん、だからこの、こう、便利になるということ自体が実はすごく不便になるということを分かっとかないといけないんですよ。
ね、うん、これから新時代を迎えるにあたって、今の竹内先生の言葉は、はい、ね、ちゃんと心に受け止めて、
はい、
これからの新しい時代を過ごしていかないといけないと思います。
はい、
天皇陛下がね、
はいはいはいはい、
昔柏原芳恵さんのファンだということを ね、 ね、
おっしゃられまして、はい、はい、いやまあね、僕もね、
はい、
やっぱり柏原芳恵さんってね、はい、まあ14、15ですかね、デビューされたのが、
ああそうですか。
その頃からね、はい、ちょっともう色っぽかったんですよね。
あ、柏原芳恵さん
は、はいはい、物腰というか、柳腰というかね。
柳腰、
はい。はい。腰つきがね、こう、なんか、すごい色っぽかったんですよ。
あ、そうでしたか。
うん。
僕らだいぶね、年上になるんで、
はい。
お姉さんっていう感じで、子供の頃は見てましたけれども、でも、確かに思い起こせば色っぽいお姉さんやなって思ってたかもしれないですね。
うん、そうなんですよ。
うん、
で、だから、こういう色っぽい子はね、やっぱりちょっとセクシーなね、写真集とかが、に、まあ、行くだろうと思ったら、はい、やっぱ案の定セクシーな写真集を何冊か出したんですけど、で、その度にですね、ついに脱いだとかね、
はい。
まあ、オールヌードみたいなことで歌い文句あったんだけど、実際乳首だけは かたくなにガードしてたんですよ。
バストトップは守ってましたね。
守ってたんですよ。
死守、ね、
してたんですよ。
最終的に柏原芳恵さんはフルヌードになられましたか？
なってないです。フルヌードというのを乳首ということを、まあ、一つのポイントとするものであれば、はい、フルヌードにはなってません。
うんうんうん、
はい。
もうずっと守り続けた。
守り続けました。
平成の間ずっと。
うん、乳首を。あの乳首愚か入輪すら見せてないという。乳
首は愚か入輪すらっていう。うん、
はい。
あ、そうでしたっけ？
はい。だから、そういう意味ではね、もう、値打ちをある意味こきすぎたと僕らは思ってまして、もはや、もう求めないっていうか、うん、まあ、ある瞬間僕らは思ったんですよ。はい、もう求めない。
もうあかんでと、
うん。
もう辛抱できへんと。
そうそうそう。
これ以上は。
これ以上はと。もう次、それやったら、もう見放すよっていうのがあったんですよ。
そういう時ありますよ、人間関係で、はいはい。もうこれが最後やでと。
そうそうそうそう。
うん、
これ言うて聞いてくれんかったらもうええから。っていうとこですよ。僕ら信号送ってたんですよ。
ええ、
すごい、テレパシーも送ってたし、彼女に。
直接の全く面識あるわけじゃない
から。ないから、はい、ないから、まあテレパシーでしか送れなかったんですけど、テレパシー送ってましたよ、うん。もう次ダメやでと。
もうあかんでと。
うん。わかってるやろうね、つって、うん。だから、まあ、入輪が出たらね、
ええ、
もう一回だけチャンスっていうふうに思ってたんですよ。うんうん、
最後のチャンス与えて
あと、もう一回チャンスあると。うん、でも、最後のチャンス、
うん。
で、入輪すら出せなかったその時点でアウト。レッドカード。
はい。
というふうに僕ら思ってました。
あ、イエローカードがもう累積していってたわけですよね。
そうそうそう。もうずっとイエローカード積み重なっていって、うん、もう、当にそのもう退場というかレッドカードだったんですけど、勢い的には。
またみたいな。
はい。あの時のね、うん、まあ、だから、四五回目ぐらいですかね。もう落胆じゃなくなった時があったんですよ。
う
ん、
もう逆に面白くなるぐらいの。
うわーみたいなね。またやーみたいな。ほらほらみたいな。言うとっておりやろうみたいなね。うん。
それが平成ですよね。
平成ですね。さすが。
だって平成になってから、うん、そのヘアヌード写真集とか、樋口かな子さんで、
そうそうそうそう
宮沢りえさんとね、出だして。ね、
はい。
っていう中で、かたくなに守らはりましたもんね。
だから、下の毛自体がオッケーになった時代ですから、アンダーヘアがね。
アンダーヘアが、はい。
オッケーになった時代にね、うん、乳首乳輪をね、やっぱり隠し通すということが、素晴らしいことなのか、うん、時代ともう逆行してるっていうか、うん、違うでということなのか、その辺ですよね。
ただ、そういうね、うん、時代の、まあ、潮流に流されることなく守り続けた。
うん。
っていうことは、やっぱ僕は評価すべきなんじゃないかなと。
今の目で見たらそうですね。うん、今から思うと、振り返った時に、うん、うん、まあ、頑張ったんだなっていうようなことありますよ。うん、ちょっとありますよ。うん、でも、その時その時の気持ちから言えば、何しとんねんって世界ですよ。
まあまあ、
うん。うん。
そうです。改めて今から令和の時代になって振り返って、うん、はい、柏原芳恵さんについて考察してみると、
うん、
頑張らはったなーって、
うんということですよね、うん。
でもその当時の男性は、なかなか、そう評価はできなかった
ですね。できなかったですね、うん。やっぱりもう、乳首出せよというね、本当に、どういうんでしょうかね、こう、まあみんなの魂の声みたいなものを、僕らもずっと受け止めながら、うん、平成歩いてきたので。
ようラジオでも言うてはりましたわ、うん、そういや、竹尾先生。う
ん、はい。ねえ、
うん。
そんなに値打ちつけるなよというのがあったんですよ、本当に、マジで言えば。
でも意味あるんやと思いますよ。その、柏原芳恵さんにとっては、うん、
はい、
その、入輪とか、っていうのはもう、最後の一戦という、
うん、
なんか人によって基準全然違った
んですよ。まあもちろんもちろん、もちろんそうですよ。ただまあ、まあ彼氏とかからしたらね、誰にも見せてない入輪乳首を、俺は見てるんだみたいなね、
うんうん、
ことはあるかもしれないなって。
もしかしたらそういうなんか約束をしてたんかもしれないですよね。うん、パートナーの人がいた時に。
はい、
はい、
はい。
うん、
あなただけよと、いうことなのかな。
そこの最後の一線を守ってたっていうことかもしれないですけれども。
うん、はい、はい。いやそれだったら立派ですけどね。まあ、純愛というかね。
なかなかね、平成は、
はい。
いろんなことがあったわけですけれども、
はいはい、
ラジオネーム、琴の侍からいただきました。うん、墨田先生、竹内先生、こんばんは、まあ。不倫がクローズアップされたのが平成時代の特色ではないでしょうか。長渕剛と国生さゆりの件がまず思い浮かびます。
あ、ね、ありましたね。
ありましたね。
ありました。
国生さゆりさんが尿検査したいとかってのありましたよね。はい、長渕さんが事件があった時とかでね。ただ、この件はここ数年で一層クローズアップされている嫌いがありますね。
う
ん
う
ん、
ほうほうほう、
近年の案件では、やはり、斉藤由紀さんと医師の不倫が、実にほのぼのとしていていいです、
ね、うん。あれは良かったですね、
うん。
うん。
デカパンツを頭に被ったシーンが思い浮かぶのが微笑ましい。
うんですね。
高橋由美子の件も捨てがたいかと思います。
いいですね。あれは素晴らしいですね。 だから僕、いろんな、まあ、その歴史上の名言とか多数あると思うんですけど、
はいはい、
グッピーのあの言葉も名言の一つだと思いますね。
ありましたね。去年ですかね、はい、不倫してるところですかね、男性とホテル行くところ、
直撃されて
ね、文春の記者に。
はいはい、
その時に、うん、なんて言ってましたっけ、
うん、
もっとやってっからよみたいなことをね、
うん。こんなもんじゃねっからさ、みたいな。
こんなもんじゃねっからさ、っていうのね。うん、お酒に寄ってらっしゃったようではあるんですけども
。あるけども、この短歌をね、本当に切符がええじゃないですか。うん、なんか。
いや、元アイドルですよ、うん。グッピーの愛称でね。
ね、
うん、
アイドルですよ。
正常派アイドルとして。
たまたま居酒屋で知り合った、うん、隣に座ったおっさんが、ね、居酒屋を経営してた人で、うんうん、まあそれが、ね、縁で付き合うようになって、はい、まあ不倫だったわけですよ、で、その現場をですね、まあ文春に直撃された時にですね、はいはい、いや、このね、今、うん、私はこのおっさんとね、今からホテル行こうとしてるというところをあなたは見て、うん、驚いてるわけでしょと、でも私はこんなもんじゃねえんだよ。これ、かっこいいでしょ、うん、
あの意思表示はね。
ね、
うん、
うん。だからもう、記者の方がビビるぐらいじゃん。ええー、みたいな。
ねえ、
うん、
でもね、やっぱり時代っていうのは、うん、そのね、ああいう清純派アイドルのグッピーを、
はい、
そこまで言わせる。
言わせるし、
うん、
また文春にね、まあ、グッピー自体がね、うん、やっぱりそのデビューした10いくつぐらいの時から、はい、やっぱ一回り以上上の人とお付き合いしてて、
はい、そんなことなんか言
って
ました
か、いただいてたっていう。で、ちょうど僕その頃にグッピーと共演したことがあるんですよ。朝日放送に来ていただいて、はい、わだわだそのスタジオに、ホームこたつを。
ね、言ってはりましたね、こたつを用意して。はい、
で、そこでこう、ホームこたつに入りながらトークしたことがあるんですよ。うん、で、その時なんて本当に可愛らしくって、うん、まあ、これが清純派アイドルの本当にもう象徴的な子なんだな、と思うぐらい可愛かったですよ。その子がね、
うん、
こんなもんじゃねっからさ、という。
でもね、それは僕決して悪いことじゃないと思うんですよね。
全くないですよ。僕はもうすごいなと思う、う
ん。やっぱ人間が生きていく中でいろんな経験を積み重ねていくうちに変わってきますもんね。
うん、
その年輪と言いますか。
だからそれがね、うん、ない方がおかしいんですよ。ずっとあの年になってね、清純派をね、ぶっててもね、はい、あまり意味がなくって、うん、うん。やっぱあれぐらいの切符で、そのなんかね、うん、やっぱりこう成長を見せつけてくれる方が、僕らからしたらね、うん、本当にファンの一人としてすごくありがたいなと思いましたね。うん、
でね、うん、この琴の侍からのメールにもあるんですけれども、はい、まあ、斉藤由貴さんの件もね、
そうですね。
なかなか切符のいいというか。
いいっすね。うん、だからあれは、その、彼氏の方の切符に僕は、なんかすごくこう、一票入れたいなっていう。
フルーツ食べながら大きいパンツを被ってらっしゃった。
被って、被り方がね、何回も言いますけど、もう素敵なんですよ。
深々と被ってらっしゃいましたもんね。
きちっとこうね、自分の顔型を取るぐらいの、あれをそーっと脱いで、石膏で固めたら、ね、ライフマスクが取れる。
できます、できます。
はい。
でも、今、きちんと被ってるっておっしゃいましたけど、うん、そもそも、被ってる時点できちんとしてないんですけどね、そんな人は。
本来ね。
うん。
きちんと被れば被るほど変態度が増すだけの話なんですけど、
うん、そうなんですよ。でも、はい、ねえ、あれはなかなかの衝撃的な、
はい、
ねえ、写真ではあったんですが、私もあの件で、そんなに両方ですよ。うん、両当事者ともに、
はいはい、
なんか印象が悪くなることもないし。
ないし、うん、やっぱあの、歯医者さんでしたか歯科医だったんじゃない？
いや、医者だと思うんですね。歯医者さんは、あれですね、今井恵理子さんの。
恵理子さんか。
はい、相手の歯科ですね。
歯科ね。
歯科、はい。
うん、いや、まあ、その、ね、精神科医か、いや、医者か。
お医者さんでしたね。
お医者さんがね、アドバイスすることによって、復活したわけです、斉藤幸さんが、
うん。
ちょっとその、ね、じらぶとりな感じの彼女だったんですけど、僕だからドラマで見たときに、びっくりしましたよ。じらぶとってたときにね。うん、あれ、斉藤幸さん変わったなと、うん。で、それがやっぱり、ね、みるみる。
そうですよね。
美しく。
また独特の存在感を。
はい。うん、はい。それはその人の、パンツ被った男の人の、うん、おかげですよ。
うん。
うん、
で、そのね、パンツがやっぱ大きかったっていうのも一つの論点になりましたね。
あれがね、やっぱり斉藤由貴さんの僕、好感度増したと思うんですよ。
うん、
こんなでかいパンツをお召しになられてんだという、
ね。股上の深いね。
深いね。
この番組で取り上げましたけれども、はいはい、プロレスで言うと全日本プロレス系やなっていう。
そう。新日本じゃないんですよ、決してね。
田上明とかが履いてたね、はいはいはい。赤いパンツで。
はい、
だから白黒の写真やったから、あれカラーやったらもしかしたら赤いパンツやったかもしれない、
ね。かもしれませんね。
田上パンツ。田上パンツ。
はい、
ジャイアント馬場からね、譲り受けたと言われている赤い。
赤いね。
でかいですよね。あれなんで全日はパンツでかいんですか？
あれ、なんか腹冷やしてあかんということなんでしょ要は。
プロレスラーのくせにそうなんです、うん、そんなこと気にしてるんですか、はい、プロレスラーなんていつもパンツ一丁で戦ってるわけじゃないですか。
はいはいはい。だからこそっていうことなんですよね。
そうかそうか。パンツ一丁でいる時間が長いから。
うん、こそ、ちょっと股髪を深くして。
深くして、お腹壊したらあかん。
あかんというようなことの配慮だったと思うんですけど。
新日本はそれがないんですか。
やっぱ格好重視だよね。見かけ。
だから、新日本プロレスの選手の方がお腹冷やしてる人多かった
んですか、ね、多かったと思いますよ。でも、うん、いわゆるスタイル重視やから。
はいはいはい。
かまってられないということちゃいます、
うんうんうん、は、ね、長谷博士とか、今国会議員ですけど、はい、ちっこかったですもんね、黄色いパンツが。
そうそう。ね、だから、新日本系の選手って、もう小ささを競ってた時があってね。
そんな時代ありました、
ありました、ありました。だから、本当に、だから UWF インターとかに行ったね、
はいはい、
佐野くんとかね。
あ、佐野直樹選手。
はい、あれはめっちゃくちゃ本当にね。
あ、確かに。
うん。
小さかったですね。
小さかったんですよ、で、小さいパンツだからこそ中身も小さいというわけじゃないんですよね。中身はそこそこやから、小さいことによって余計大きさがこう目立つみたいなね。
平成ね、いろんなプロレスのね、ドラマがあったのに、うん、佐野直樹のパンツの過去の話どうするんですか。
いや、あれもね、でも言うとかんとあかんことなんですよ、あれは。うん、佐野直樹選手の。
まあ、後から名前変わらはりましたけどね。昔、はい、その当時は佐野直樹でやってましたよね。は
い、今なんでしたかね。
なんでしたかね。今 ね、京都で焼肉屋さんやってはりますわ。
あ、そうなんだ。
はいはい。
ああ
もしかしたら聞いてあるかもしれない
で。かもしれないですね。
舞
台ファンですよ、本当に。ファンやが何言うてもええということじゃなく。
ね。
本当に。
あ、そうですよね。うん、SWS で船木さんとかと試合してた時とかも、はい、ね、うん、確かにパンツちっちゃかったです
わ。ちっちゃかったです。かっこよかったんですよ。でね、船木佐野というのが SWS の時にも、だから何回もやったんですよ。
やってましたね。神戸ワールド記念ホールであり、うん、東京ドームであり。
はいはい。
はい、
で、ジャーマンで大体船木勝ってたんですけども、結局船木とのあの試合の相手
で。ジャーマンでしたっけ？
ジャーマンでした。
え、でもあの時は、もう、船木さんは、藤原組とかやったんで、うん、そうそうそう、なかなかそういうジャーマンとか使ってなかった時代。
でもね、使って
ます。使ってました。
はい。僕、生で見ましたからね。
あ、だからあのですね、はい、神戸ワールド記念ホール大会行ってはるんですよね。
そうそうそう、行きました行きました。
あの事件が起こった。
はい。
いろいろ。
八百長野郎の。
ね、今、お亡くなりになられました、北尾浩二さんが。
はい。
毎週この話してるな、この番組で。
ジョン・テンタとね。はい。
やって。
コトテンダンとやった時に。
なんかちょっと。歴史のね、
うん。うん。むちゃくちゃこう、なんか、手の合わないような試合になって。
コーン試合になって。
で、北尾がもう怒り心頭で、この八百長野郎。
試合途中でね、リングを降りて、うん、マイクを握って、はい、八百長野郎っていう。
言ったと。
絶対言ったらあかん NG ワードを。
口走って。
私、だからあの NGT の山口さんが、
う
ん、あの、講演で、まあ、AKS 運営側の批判をしたじゃないですか。
うんうん、
あれっていうのは、北尾浩二のあの八百長野郎以来の衝撃やって僕先週話してたんですよ。
はいはいはい、はい。
でもそれに相当するものがありますよね。
ありますよ。
うん。うん、
あの、本来はもう触れたらいかんことを触れるということ自体が、うん、本来はその業界永久追放もありなわけでしょ。うんうんうん、ただそれは、そうならないのは、その周り、いろんな状況を鑑みて、うん、やっぱ運営のやってることのやり方おかしいという人が多いから、うん、あの発言は許容されると僕は思うんだけど、
そうです
よね、本来はかなりの発言ですよ。
だから、うん、女、北尾浩二みたいな、ところがあったわけですよね。
はい、そうそうそう、うん。よく言うた、みたいなね、ある意味。うん、でも
北尾浩二は、それであの SWS 追放されたじゃないですか。
はいはい、
結局ね。
なんかあの後、はい、控室でも、偉い、もうテンション上がってて、北尾くん。
って言いますよね。
あの、なんかテーブルとか蹴ってたらしいですよ。やっぱりテンション上がったら蹴るみたいですよ。
あの、もともと、二羽黒時代に、その、親方の、まあ、おかみさんを蹴って、で、それで、大相撲追放されたみたいなことを言われてたんですが、あれね、実は冤罪やっていう説もあるんですよ。
あ、そうなんだ。
そういうふうに一般的に報道されてるんだけれども、違うトラブルを、まあ、北尾さんが悪くないんだけれども、むしろ被害者の形でなんかトラブルがあったんじゃないかっていう話は最近、新たに言われてることで。
はいはいはいはい。
そうなんですよ。だからその後の、あの、プロレス転向した後の八百長野郎、あの発言があったから、あ、前もやってたなみたいなことにはなってるんですけども、実は相撲のやめてもそうじゃないんじゃないかっていうのは。
ね、僕が聞いた範囲ではね、なんかまあ、小トラブルみたいなのがあって、はい、で、なんかその、相撲取り同士が、なんか、まあ、北尾さんというか、二羽黒を含めて、なんか揉めてたらしいんですよ。で、それを、おかみさんが中に入って、まあまあまあってなった時に蹴ってしまうたっていうような話が
ある。ああ、そうなんですか。
いわゆる料理がまずいから蹴ったとか言われたら全くだ、
違うらしいですよね。
うん。そういう、だから、あ、なるほど、そういうことだったんか、みたいな、まあ、そういうものはあるという話を書いてましたね。まあ、そうかもしれないですけども、その、八百長野郎発言の後も、やっぱり、あの、楽屋でテーブルを蹴ってたと。
その大会の、その日っていうか、
その日に。うん。暴れてたと、暴れたけども打ち上げには来てたと。
来てんのかよって言われですよね。
はい。
ようあんなことやってみたいな。
はい。しれっと来てたっていう
か。おっしゃってましたよね。その時に、はい、ハイヒールのリンゴさんが。
そう。
観戦行ってて。
はい、はい。で、ね、リンゴさん楽屋に行って、はい、その蹴ってるとこも見てたって。
控え室行って。
はい。で、その後、打ち上げにも来てたっていう。はい。
なんか竹内先生、そういうトラブルの起こるプロレスの大会、偶然居合わすこと多いですよね。
多いですね。あの時もね。
あの、大阪城ホールで暴動が起こった時も。これはね、昭和の話になっちゃうんですけれども、海賊男っていう、アントニオ猪木のアイデアで、その当時、ビッグマッチとかに、突然海賊男が、
ま
あ、海賊男っていうか、海賊の、海賊、あれが海賊の紛争かよくわかんないんですけど、マスクをかぶった、ね、紛争した男が乱入しては試合をぶち壊すっていうことをやってて、それを大阪城ホールというね、大きな大会でも、
ね、
まあ、猪木のアイデアでしょうね。
はいはい、
猪木とマサ斎藤が試合をしているときに突然現れて、で、その海賊男は本来であれば、猪木に手錠をかけて、で、マサ斎藤と一緒になって、アントニオ猪木を攻撃する。
うん、
それが本来の、まあ、はい、猪木の目論みやったはずなのに、
その辺を、段取りごとを、はい、まあ、ミスった海賊男が、はいはい、マサ斎藤に手錠をかけてしまった。
そうなんですよ。うん、で、猪木は自分がかけられんのに、マサ斎藤にね、海賊男がかけちゃったもんだから、はい、手錠を、はい、で、どうしようもなくなって、なんか変な空気になってね。
なって、うん、海賊男がそのマサ斎藤を控え室に連れて行ったんですよ。
そうでした。
で、マサ斎藤もおとなしくばーって行って、で、しばらくしたら、あの、手錠はかかったままだけど、うち、中のこう、繋いでる鎖を切断した形で、はいはい、わーって戻ってきたんですよ。マサ斎藤が。
さすがにね、アドリブ、天才的なアドリブをできるアントニオ猪木ですら、
うん、
その対象を間違える手錠をかける相手を、はいはいはい、それには対応できなかったんですよ。もう呆然とリング上に立ち尽くして、
うん。ほんで、山本小鉄がリングサイドに上がってきたんですよ。
当時審判部長やった。
エプロン、はい、エプロン上がってきた時にね、で、それを幸いと思って猪木がね、
はい、
俺はてめえか、だこれどうのこうのというようなことを小鉄に、
責任転嫁しようとしてるんですか、
まあ、責任転嫁。てめえが、ほらとか言ったら、はい、だから小鉄さんがね、お前じゃないか、ね、あんた言うたんじゃないかって言ってましたよ。
あんたのせいやみたいなこと。リング上でやってたんですよ、ね。
やってました。はい。
で、それをね、よくわからない不透明決着になったんですよね。
で、さすがのね、猪木ファンのお客さんも、なんやこの茶碗は、と思って、わーっとなったんですよ。で、それを、僕は、あの、北野誠さんと一緒に見てました。
昭和62年ですよ、あれ。
はい。
平成になる前。
一緒に、あの、大阪城ホールを出て、僕らは同じ、まあ、ガモの方に向かっていく、仲間ですので、歩きながらばーっと帰っていったんですよ。うん。で、なんか、えらい暴動になってんな、と思いましたから、はいはい。で、向かっていったら、その国道1号線というんでしょうかね、はい、僕ら、ガモの方から、はい、
反対側
パトカーとか消防車、ばーっと走ってきたので、あ、なんかあったなと僕は思った。
大阪城ホールで、何かが起こってるなって、それ暴動になって火つけた人がいたりとかして。
そう
ね。
うん。生々しかったですね。はい。うん。
いや、なかなかね、あの、うん、で、不倫で言うと、あと、いろいろね、あの、はい、ありましたよね。誰でしたっけ、まあ、近いところで言うと、文枝師匠とかもありましたよね。
スケスケのね、名言を残した。
名言ありましたね。あれ、はい、どんなんでしたっけ、あのね、
うん、
スケスケの名言っていうのは、
うん、
確か、あの、だから音声が出てきたんですよ、
ね。音声が出てきてね。
音声が出てきて、はい、週刊新潮ですかね、
うん。
で、まあ、女性とお付き合いされた女性が、うん、女性に対してですね、文枝さんが今日は何着てんの、
うん、
尋ねたところ、今ですか、今、ネグリジェですね、
うん。
ネグリジェ。はい。スケスケのというか、はい、あの、ネグリジェよなぁ。スケスケこの改めて、
そう。
ねえ、はい、すぐにスケスケのとこに食いつくんじゃなくて、一旦その前の前段のネグリジェのとこの反応を入れて、
ネグリジェってこう止めて、で、向こうが、実はとか、そこになぜネグリジェなのかとかいうような、この喋る時の、ちょっと吸う空気を聞いて、
一呼吸入れて、
はい、スケスケ。
スケスケっていう。
このね、あのスケスケっていうのがね、うん、まあ日本の中でスケスケという言葉をね、日常でどれだけ使うかわかりませんが、うん、過去日常で使われたスケスケの語彙の中で、はい、一番のスケスケだったと思うんですよ。
まあ僕もあれ以上の間と空気のスケスケはないと思いますね。
あの、それ以上言いようがないもんね。うん、あれ以上言いようがない。
うん、 だって普通はネグリジェのスケスケのって言ったところでもうすぐスケスケって
とか言って食いつくわけよ。
食いつくんですよ。
うん。うん。だそれ食いついたら普通なんですよね。うん、何の面白みもないんですよ。うん、ただのスケベ親父なんですよ、うん。じゃないんですよね。溜める、あの溜め方が、かっこよかったわ。さすが。
ねえ、だからあれだけでも人間国宝を上げてもいいような話じゃないですか。
僕はそうなんですよ。逆にあれで人間国宝を与えられなくなったっていうのはおかしいんですよ。
そうなんですよ。
なんで あの間でしょ。
あの間に与えたらいいんですよね。うん、
ね。だから間に与えるわけですよ、落語。
落語ってそうですもんね。
そうそうそう。う
ん、話家の場合は。
あの間を得得するために何年かかるねんって世界ですよ。
だから50何年かからはったわけですよ。
でしょ
文師匠は、
うん。うん。で、50何年かかっても得得できない人も多数いらっしゃるわけですよ。あれはだから、僕は本当に人間国宝、本当に。だ少なくとも良いどんかなんかで、隣の人間国宝を与えるべきですよ。
あ、まあ、まどかさんがあのシール持っていくべきですよね。文師匠にペチャッと着物の上に貼り付けてね。
貼り付けて。
人間国宝です。平成のうちに何とかしてほしいかったんですけどね。
ですよ。ね、これもっと持ち越しで令和に。
令和にそうですよ
ね。
で、そういう音声が出たっていう意味では、うん、これも平成やったんじゃないですかね。あの、中原誠永世名人ですね。
はいはい、
将棋の。
はい。
あの方が林葉直子さんとお付き合いされてておりまして、
う
ん、
ええ、
で、林葉さんの留守電に入れた、うん、
はい、
突撃しまーす
って、ね、あれもね、すごいですよね。あの突撃しますもすごかったからね、ある意味。
もう名言ですよね。
名言でもね。だからあれ、中原名人が入れるっていうこと自体が、やっぱり僕、その価値を高めてると思うんですよ。
あ、留守電に。
留守電に普通のおっさんがね。
突撃します言うてるわけじゃな
くて。突撃しますって言うてもね、何を飛んでんの世界ですよ、うん。中原名人がね、
うん、
あの、なんかあの将棋でね、あれだけのその実績を残してる方がね。
すごい方ですよ。
うん、ね。あの方も、だからこう、将棋の勝負どころではね、頭の中でね、突撃しますって言ってるはずなんですよ。言ってるはずなんですよ。
まあ、まあ、言ってるはず
ですよ、ね。
頭の中で、ね。
頭の中で、ね。声出して言えないから、突撃しますって言ってる。うんうん、その突撃しますという、自分のまあ、何回か描いた突撃します以上のものをあそこで出したと思うんですよね。
うん。
うん、あの勢いの突撃しますが、うん、あの将棋のとこであったら、うん、連戦連勝だったと思うんですよ。
まあ結構連戦連勝されてはった人ですよ。
だけよりしますね。
うんうん、
はい。
なんかそうですよ、うん。突撃しますって、ああいうね、うん、まあ、将棋の人が言ったら、なんか、カチッっていう音が聞こえてきますよね。
そうそうそう、そう。
1、4、風みたいな。
ね、パチ
ッ。カッパチッパチッ
ってい
う。ピシッ、ピシッと。でも、ピシッとはならずに、会見をね、
う
ん。
そうそうそう。
まあ、せざるを得なくなって、自宅で会見してはりましたもんね。
う
ん、
そうですね。うん、はいはいはい。
で、なんかね、昼夜2回に分けてとかって、うん、わざわざ、まあ、うん、ちゃんとした人やから、
はい、
そのマスコミ人が退去して押し寄せたから、分けてやってありました
よ、うん。あ、そうそう。
2回公演で。
だからね、昼夜っていうのはね、大体その将棋でも、うん、大きな大会になるとね、やっぱり時間分けるんですよね。はい、その癖だと思うんです
よ。対局を2局ある時と。あ、その発想で、
うん。
2回を分けて。
だから、千日手とかあるでしょ、はい、だから、勝負続いてるけど、途中で、こう、1日休んでするんですよ。
あ、そうですね。
ね。で、その時に、相手が、1日考える時間があるから、それはダメだから、打つ方が、どこに打ったかという紙に書いて渡して、どこに打ったか分からん、お互い状態しといて、臨むわけですよ。
あ、そういうのがあるんですか？
そうそう。だって、打つので、ここで終わったら、
次の人言うでしょ、
次の人言うでしょ、うん、だから、打つのは自分はもうここに打つということを書いて渡しとくわけよ。うん
はいはい、
封じ手というか、
えー
うん。それは、関係者が預かっとくわけよ。だから、打ったやつは自分の打ったとこ分かるんだけど、うんうんうん、相手は分からんから、相手は考えることができない。
はいはい、そういうこと、
うん。そういうことをしてたと思うんですよ。で、もう一つ言えば、はい、彼女の、はい、誰でした
林葉直子さん。
林葉直子さんのね、はい、家行ってもね、なかなか開けてくれない。はいって思うんですよ、うんうん。で、その時にはこう、どんどん戦ったらんけど、はい、その時も僕は駒持っていて、ピシッ、カシッ、ピチッ、
カチッと。どんどんどんではなくて、うん、ピシッ、ピシッ、ピシッっていうね。
ピシッ、
うん、普通はどんどんどんなんですよ、
うん。そうなんですよ。
これもね、平成に伝えないと、平成じゃなくて、令和に伝えないといけないなっていうものが、もう一個あるのが、うん、今ので思い出しましたけど、はい、どんどんどんで思い出しましたけども、何年か前にね、うん、荻上チキさんがやってる、はい、TBS でやってる、ねはい、セッション22、
うん、
あの番組で、うん、ある事件の取材をしてる、ジャーナリストに、電話をつないだ回があったんですよ。でもそれが、ちょうどね、日本シリーズのやってる時で、はいはい、だいぶ押して、
うん、
30分、あるいはもう、 ちょっとですかね、押して、うん、遅れて始まって、うんうん、でもその元々の、うん、まあ予定通り、はい、そこで、はい、まあ電話で登場するジャーナリストがいて、荻、うんうん、上チキさんが電話かけたんですけど、うん、でまあその人がね、なんかちょっと心なしか焦ってる感じなんですよ、うんうん。で、事件自体は結構被害者とかより重大な事件やったんですけど、うんうん、なんか、落ち着いてない様子が、うんはいはい、私ラジオ聞いてても伝わってくるんですよね。おう、うん、何やろうな、とか思ってたら、うんうん、そのね、喋ってる声の、後ろから、なんか音が聞こえるんですよ。うん、まあ、どんどんどんどんどんどんどんどん、うん。またどんどんどんどんどんどんどんどんどんどん。ずーっと、はい。で、それがだんだん大きくなっていくんですよ。どんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんってなって、うんうん。で、その人はその取材先のある場所の地方の、はいはい、まあ、ホテルに泊まってるっていう状況なんです、はい、話を聞いてたら。
はいはいはい。
どんどんどんどんどんどんどんどんってなってて。で、まあ、荻上さんもなんか気になったみたいで、
はい、
え、今どこにいらっしゃるんですか、はい、いや、その、どこどこのホテルにいます、うん。で、なんか先から何の音ですかとか、なんか適当に、なんか、ごにょごにょごにょとかでごまかして、そのコーナー終わったんですけど、
はいはい、
それね、多分、うん、ホテルに女性を呼んでたんやと思うんですよ。
はいはい、
きっと、はい、その、
うんですね。
ね、うん、呼んでて、予定より、うん、その野球中継で押してしまったために、はいはいはいはい、それを予想できなくて、
はい、
もう終わった後に来るタイミングで、もう一仕事終えて、はい、まあそういうサービスを呼んでたんでしょうな。
ね。
うん、
それが。被っちゃって。
被っちゃって。
向こうも、入らん限りは仕事ならんから。
そうなんですよ。ほんで、一旦音が止んだ時もあったんですよ。
はい、
止んでしばらく経って、もっと強い音がドンドンドンドンドンってなったんですよ。
はいはい、
これは多分、おそらくドライバーのところに戻って、
はい、
出てこうへんわ、みたいなことを言われて、ね、女性が言って、あ、じゃあ俺が行ってくるわ、みたいな。っていうのが全部。
あ、もうドキュメントで入ってたわけや。
ドキュメントで。いや、それ、ドキュメントっていうか、そう、あ、全部私の憶測ですよ。
いやいや、
でも音に聞こえてたのは、どんどんどん。ジャーナリストにどんどんどんどんだけやったんですけど。
はい。いや、そりゃそうでしょ。
でもそのシチュエーションから私の推認はそうなんじゃないかな。
推認はそうでしょうね。絶対それ、うん、僕もそう推認します。
うん。
うん、だって、それ以外考えられないじゃないですか。何があるんですか、みたいな。
いや、それはいろいろあるかもしれないですよ。なんか友達を呼んでたとか、うん、友達と、飲みに行く約束してて、その地方のね。
いや、うん、友達やったらそこもしつこくないですよ。また、一回また連絡してみようか、みたいな。
まあまあね。
思うんだし。
うん。
うん、
あれはね、不思議でした。どんどんどんどん。
あ、
だからそういうことすることもなく、ね、中原さんは、カチッピシッ
カチッ中原さんはね、
うん。うん、
で、初めピシッピシッピシッですけど、最後は持ってきてる駒をね、バーンバラバラバラって落とすの。
いや、棋士の人が、将棋の駒ずっと持ち歩いてることないと思いますよ。
これは僕の、
持ち歩い
てます。僕の推認です。
推認ですよ。
はいはい。
もう全部推認ですよ。
推認ですよ。
今日話してるのは全部我々の推認でしかないですね。